皆さんこんにちは。今年はなんと21日も早い梅雨入りとなってしまいましたね。皆さんお元気でお過ごしできたでしょうか。では今日も方法長くて6月号をお届けしてまいりたいと思います。表紙絵は4月10日土曜日、平成子ども塾で行われた春の里山で昆虫を見つけようと題し、マスクに汗がにじむほど真剣に探して見つけたのでしょうね。その昆虫を真剣な眼差しで見ている子どもと指導員さんの姿が映っています。新型コロナウイルスに関するお知らせです。新型コロナウイルスに感染した人、濃厚接触者に指定された人は外出しないようにお願いいたします。長久手市では親族らの助けが得られないお困りの世帯へ食料や日用品等を届ける支援を行っています。詳しくは健康推進課電話63-3300までお問い合わせください。続いて写真で見る長久手です。2021年6月1日リニモテラス公益施設がオープンしました。新たな町の顔に拠点ができました。リニモ長久手古戦場駅前で整備中のリニモテラスに新たな拠点が完成しました。リニモテラス公益施設は新たなつながりをデザインする場をコンセプトに、大学連携、観光交流、多文化共生、子育て支援の4つのテーマを軸に事業展開していきます。またこの施設は指定管理者と市民活動団体リニモテラス運営協議会が連携して管理運営にあたります。日常的にイベントやワークショップなどが開かれますので、皆さんのご来館をお待ちしています。この施設案内です。住所は鍾乳塚121、電話番号は 57-1599、 開館時間は9時から21時まで。休館日は原則として毎週月曜日と年末年始がお休みです。館内設備は大廊下、活動室4部屋、カフェ、トイレ、縁側、土間、屋外など。この利用方法は活動室の利用は有料となります。この詳細は施設ホームページにてご覧ください。写真には木の温かみのある広々としたお部屋が写っています。このお問い合わせ先は立つ瀬があるか、電話 56-0641 番までお願いいたします。では変わりまして、私の町づくり、市民主体の町づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。今回はリニモテラス公益施設の運営などについて考えているリニモテラス運営協議会会長の山田正文さんにお話を伺いました。写真にはリニモテラスをバックにした笑顔の山田さんが写っています。情報課職員、今日はよろしくお願いします。早速ですが、リニモテラス運営協議会について教えてください。山田正文さん、リニモテラス運営協議会はリニモテラス公益施設の運営などについて考える市民活動団体です。メンバーは市民はもちろん、市内で活動している 各種団体の代表の人がいます。大学連携、観光交流、多文化共生、子育て支援をはじめとしたさまざまなテーマについて、新たなつながりをデザインするためにどのように運営したらいいのか、どうしたら皆さんに気持ちよく使ってもらえるかなど考えるため設立されました。恩返しと恩送り、情報化、とても大きな目的ですね。かなり大変なように思いますが、どうして関わろうと思ったのですか？山田さん、一言で言うと恩返しです。子供の頃から長久手で育ち、大学進学のため愛知県を離れ、全国を転々としながら必死で仕事をしてきました。さらには起業し、会社を立ち上げました。しかしリーマンショックにより壊滅的な被害を受けたんです。そこでふと、自分は何のために働いていたのかなって考えたんです。何のために生きているかなって生き方を考え直したんですね。その時になぜか長久手市で過ごしていたことが目に浮かんできたんです。幼少期に市内に住んでいて、お祭りや地域の集まりなどの時に地域の人たちがいろいろ面倒を見てくれたんです。あの当時、地域の皆様、先人の皆様に支えられたから今の自分がいるんだ、すべての人や出来事のおかげさまで自分は生きているって思ったんです。その後、長久手市に戻ってきたんですが、恩返しと恩送りを大切に、考え方を180度変えることで、会社経営もプライベートも全てが順調に進むようになりました。そんな中、リニモテラス運営協議会会長の打診があったわけです。本音を言いますと、最初はお断りしようと思っていました。自分の会社が忙しいのもありましたが、そもそもリニモテラスってとても大きな取り組みで、誰も正解を知りませんし、反対の声もたくさんありました。渦中の栗を拾いに行くようなもの、とても迷いましたね。しかしながら、ふと先人の皆さんからのご恩が頭によぎったのです。恩返しをするチャンスでは、100年後の子供たちに恩送りをするチャンスでは、とこのような葛藤を乗り越え、心の奥底の情動が働き、お役目を引き受けることにしました。情報化、大きな出来事があって自分の生き方を考えることがきっかけになったんですね。山田さん、最近では今まで以上に身近にある小さな幸せに目が向くようになりました。例えば、道沿いに綺麗な花が咲いていたとしましょう。綺麗だねで終わるのではなく、わざわざ道沿いに花を植えてくれた人の思いやりに気づくことが大切。地域にはこうした目に見えない人の思いがあふれていて、それに気づけば気づくほど恩返しの気持ちが芽生え、自分の考え方や行動が変わると思うんです。小さな幸せに感謝、情報化。それでは最後に、市民の皆さんにメッセージをお願いします。山田さん、イベントを企画したりボランティアに参加することだけがまちづくりではないと思っています。身近にある小さな幸せに気づき、そこに感謝することからまちづくりは始まっています。リニモテラス公益施設は、そんな街中の小さな幸せをたくさん紹介できる場所でありたい。一人一人のちょっとした困りごとや、やってみたいこと、小さなお役立ちが長久手で一番あふれる場にしたい。まずは何気なく フラッと来てください。それが新たなつながりをデザインするの第一歩になりますので、今後さまざまなイベントも実施予定ですので、子育て中の人、学生さんなど、どなたでもぜひお越しください。以上、私のまちづくりでした。では、ページを繰りまして、大募集、皆さんの力を貸してください。2019年度に市役所が行った行事、事業の数は、広報誌に掲載しているものだけでも約1000ありました。今後は市民の皆さんと市職員が共に企画運営に携わり、今まで以上に市民の力で実施できないかを一緒に考え、見直しを進め、可能なものから市民主導型へ順次切り替えるための準備をしていきます。ではその中から地域生き生きライフ推進事業のミンコラ一般市民の手伝い募集をご紹介いたします。リーラーで健康づくり、筋力アップの体操、栄養ミニセミナー、一時6月15日火曜午前9時30分から10時30分、場所名古屋トヨペット長久手店。2時6月22日火曜9時30分から10時30分、場所トヨタモビリティ東名古屋長久手店。3時6月4日18日金曜午後1時30分から午後2時30分、場所ネッツトヨタ中部プラザ長久手店です。次に、けん玉で健康づくり教室、短時間集中で有酸素運動と下肢筋力アップ、時6月8日火曜午前10時から11時、30日水曜午後1時30分から2時30分。場所は福祉の家集会室です。申し込みは6月2日水曜午前9時から長久手温泉に電話でお申し込みください。これは先着順です。持ち物はけん玉で、持っていない人は購入が可能となっております。これらについてのお問い合わせは、長寿課、電話 56-0639、長久手温泉、電話 64-3511 にお願いいたします。次は、生き生きサロンです。市内在住の65歳以上の人を対象に、健康づくりと交流を目的としたサロン、通いの場を開催中。内容など詳細及び参加申し込みは各サロンへお問い合わせください。まず、手作りつづらパン、時は第1、3水曜日午前10時から12時、場所はつづら古民家、費用は300円で、お問い合わせは NPO 法人つづら、電話 78-2043 にお問い合わせください。次は、喫茶店で脳トレサロン。時は第1、第3水曜日、午後1時30分から午後2時30分。場所はシルピアコーヒー、長久手店。費用は100円。別途コーヒー代が必要となります。お問い合わせは、足腰ラボ接骨院、電話 052-887-9333 にお問い合わせください。以上のお問い合わせは、長寿課、
電話 56-0639 にお願いいたします。代わりまして、長久手市ゴミ減量大作戦第1回特集、ゴミの減量と分別にご協力ください。長久手市で発生するゴミは年間約1万トンで、処理するために年間約4億4000万円の費用がかかっています。各家庭から収集したゴミは尾張旭市にあるゴミ処理施設春岡センターで処理されています。しかし施設が稼働して約30年が経ち、老朽化が進んでいるため延命化工事を実施しています。さらに10年後には施設の建て替えが時期を迎えることとなり、何百億円という莫大なお金が必要になります。ゴミを処理するにはゴミ処理施設までの収集運搬費や処理費、施設の維持管理費などで1世帯あたり年間約1万8000円の負担となっています。長久手市には尾張旭市にあるようなゴミ処理施設も、瀬戸市にあるようなゴミ最終処分場もありません。他市以上にゴミの減量に取り組む必要があります。今後ゴミ減量化にさらに力を入れて市全体の運動にしていきたいと考えていますので、皆さんのご協力をお願いいたします。最新のゴミ量について、長久手市では令和5年度の市民1人1日あたりのゴミ排出量の目標値を 431g としています。しかし令和2年度中に家庭から出た市民1人1日あたりのゴミ排出量は 510g となっており、1人1日 79g の減量が必要です。資源回収で出せるものがないかもう一度チェックして、さらなるゴミ減量に取り組みましょう。小さいゴミ袋で出せるようになれば袋代の節約にもなり、一石二鳥の効果があります。分ければ資源、混ぜればゴミ。長久手市におけるゴミ排出量の特性を把握するために、家庭から出る燃えるゴミの袋の中をチェックする組成調査を実施しています。直近の調査では燃えるゴミ袋の中の 34.3% が資源として分別できるものだったという結果が出ており、分別を徹底することでゴミを減らすことができます。次回8月号では燃えるゴミ袋に特に多く混入しているプラスチック製容器包装や雑紙の分別について紹介します。ちなみに広報長くては古紙として分別できます。これらについてのお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。
代わりまして、シニアの広場から福祉の家の施設情報です。福祉の家は月曜休館です。水曜金曜日曜の歩行浴室、火曜木曜土曜の福祉浴室の利用休止時間帯は6月9日から30日の毎週水曜日午前10時から12時の全4回です。温泉スタンドの休止日は6月7日月曜日になります。お問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いいたします。次に、赤あったカードの協賛店舗が増えました。赤あったカードを提示すると各種特典が受けられる店舗が増えました。店舗施設名、寝具クリーニングの西脇、 特典内容は、業者指定日にご利用の場合、全品 30% 引き、シングルサイズのみご自宅への集配サービス付きです。連絡先は、電話 052-919-6030 です。このお問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。次に、庭木の剪定のお知らせです。時は、剪定期間は9月から12月に行う剪定分です。お申し込みは6月8日火曜午前9時から窓口または電話で申し込んでください。会員への直接申し込みはできません。予約がいっぱいになり次第受付終了します。実施希望月日の指定はできません。このお問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いいたします。次に、寝具洗濯乾燥事業のお知らせです。お宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。時は7月15日木曜日。対象は、介護保険の要介護3から5で、寝たきり状態、または認知症の所定の状態の人、身体障害者手帳1から2の人、内部疾患障害を除きます。1人1回につき合計3枚まで、入院中、施設入所中、月25日以上の短期入所または宿泊を2ヶ月以上継続している人は対象外です。料金はシングルサイズで、掛け布団、敷布団各310円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団各380円、毛布は80円です。ダブルサイズは、掛け布団、敷布団各410円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団各490円、毛布130円です。いずれも1枚分の金額です。お申し込みは、6月1日火曜から11日金曜に、長寿課に申請書を提出してください。このお問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。代わりまして、ラリージャパン2021、モリコロパークで WRC が開催されます。ラリー中のラリードライバーの写真が載っています。11月11日木曜から14日日曜まで、FIA 世界ラリー選手権 WRC ラリージャパン2021が、モリコロパークはじめ愛知県、岐阜県で開催予定。日本では11年ぶりの開催となります。WRC とは、主に公道で行われる自動車競技であるラリーの世界 最高峰の大会で、世界で最もチャレンジングなモータースポーツとして知られているのが、FIA 世界ラリー選手権、通称 WRC です。WRC は、スペシャルステージ SS と呼ばれる交通が遮断された一般道でタイムを競う競技です。SS と SS の間は、公道を走行して移動し、その移動区間、リエゾンでは、他の一般車と同様、交通ルールを守って、走らなければならないのも特徴です。長久手市出身の WRC ラリードライバーの勝田隆元選手にラリーの見どころや長久手市での思い出をお聞きしました。勝田隆元選手は1993年3月17日生まれ、長久手市出身。小学6年生でカートデビュー。フォーミュラレースを経て、トヨタガズーレーシングラリーチャレンジプログラムで WRC へ参戦。 2018年19年には WRC2 クラスで優勝、19年にはヤリス WRC でトップカテゴリーにデビューしました。ラリーを始めたきっかけは、父と祖父がラリードライバーだったので一度挑戦してみたいと思い、 F3 に参戦しながら参加してみたのがきっかけです。小学生の時にカートを始めて、子供の頃はサーキットレースにしか興味がありませんでした。その頃は自分が将来ラリードライバーになるなんて全く想像していませんでしたが、やっぱり家庭環境も大きかったのかなと思います。日本ではまだまだラリーの認知度が低いですが、自分が活躍することによってもっと多くの人にラリーの魅力をお伝えできたらと思っています。ラリージャパン2021の見どころは、世界のトップドライバーたちが世界最速のラリーカーを走らせます。ラリーはサーキットレースと違い、皆さんが普段の生活の中で使っている道を舞台に戦う競技です。皆さんに身近な行動を、ラリーカーがすごいスピードで駆け抜けていく非日常を楽しんでいただきながら、迫力はもちろん、ドライバーそれぞれの違うテクニックにも注目してほしいです。来季以降、車がハイブリッド化する予定なので、今の WR カーは歴史的にも最速の車となる可能性があります。ぜひ生で見てほしいです。長久手市の思い出は、生まれも育ちも長久手市なので、長久手市内のどこへ行っても何かしらの思い出がある特別な場所です。特にアピタから森コロパークに続くグリーンロードは、友達と高欄系に行く途中にドライブした思い出がありますし、小学生の時の入ヶ池公園でのマラソン大会は今でも鮮明に覚えています。また愛知九博があった当時、僕は中学校1年生で、まさか森コロパークを自分がラリーカーで走るなんて想像すらしていませんでした。いろいろな思い出を振り返れば振り返るほど本当に感慨深いものがあります。長久手市民へメッセージは、世界中のトップラリードライバーが集まり、世界最速の車たちが長久手市の道を走ります。地元でこのような体験ができることはとても貴重なことだと思うので、ぜひラリーカーの迫力を生で見て感じてほしいです。スペシャルステージ、競技区間以外での公道の移動は道路交通法に従ってゆっくり走ります。近くで移動中のラリーカーを見かけたら手を振ったりして応援していただけたら嬉しいです。また僕を育ててくれた大好きな長久手が市になって10周年を迎えようとしています。そんな大事な年に世界選手権の舞台にドライバーとして立てることを誇りに思いますし、長久手に感謝の思いを込めて全力で走ります。これからも応援よろしくお願いいたします。以上、勝田貴元選手インタビューでした。このお問い合わせは企画制作課、電話 56-0634 にお願いいたします。